お祈りします。恵み豊かな私たちの天の父なる神様、2023年をお許しくださって、私たち一人一人に命を賜り、また信仰によって永遠の命の希望もお与えくださり、互いに兄弟姉妹として助け合い、励まし合い、祈り合うことのできる素晴らしい一年を期待します。感謝します。同時に病に伏せている方々、今日も下田姉妹をこの年格別に慈しんでくださって、ゼリーも喉を通るようになったという嬉しいニュースもありましたが、さらに神様が一段一段恵みと祝福をもって、どうぞ癒しの道のりをお与えくださるようお願いします。ご主人ご家族にも臨んでください。すでに祈られた白戸さんご家族、特に吉子姉妹は突然お一人になり、また生活環境も急に変わりますけれども、やがてコロナも落ち着いたら、ご一緒に主を仰ぎ語り合い祈り合うことができますよう、昼も夜もあなたがご臨在ください。今日ここに集まった方々、それぞれ一年の祈り、願い、感謝、また悩みもあるかもしれません。いつもそうであるように、あらゆる思ってもいなかった出来事が必ずあなたの大きな御手とお心によって、これは良かった、これがあったからこのような最善に導かれたと、職場でも学校でも家庭でも健康のことも経済のこともどうぞよろしくお願いします。これから新年の聖書の箇所を開きますので、お導きをお願いします。皆さんの祈りに合わせ、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。早いもので1月も今日15日ですけれど、改めてどんな新年でありましたか？私は車のことで申し訳ないですが、皆さんの車にも案内するナビっていうのついてたら、どれでもそうかもしれませんが、新年明けましておめでとうございますってまず最初になったんですね。どうぞよろしくお願いしますっては言わなかったように思うんですが、言われたら私もよろしくねって言ったと思うんですけど、もっと言うと最初に故障しちゃって今車屋さんに行っちゃったんですけども、ところで私が言いたいのは、初めて聞いた言葉があるんですね。何の折だったか言葉ははっきり覚えてないんですが、すいませんでしたって言ったんです。ナビが初めて謝ったと思って、私もいつも文句たらたらナビに言ってるもんですから、なんだ道、こんな道、こんな細い道に導いてとか、もっとこっち来たら早かったじゃないかとか、一回も謝ったことないんですよ。それは自己責任だみたいに。ところが今までのこと全部数年分ひっくるめて言ったのか、すいませんでしたみたいよって、もう一回聞きたかったんだけど、二度と言わないんですけどもね。どのような新年か分かりませんが、私たちは、ナビも新たな仕切り直しをしたか分からないけど、神様に感謝して悔い改めるときには、ナビは悔い改めたかどうかは知らないけど、必要なときには人にも神様にも悔い改めたり、ごめんなさいと言ったり、それが人の道ですね。今日の詩篇118編というのは新年の仕切り直しに悪くないです。多分お祭りの時に聖歌隊がこれをメロディーつけて歌ったか、こっち半分とこっち半分で交互に言いましょうって言い合ったか、わからないんですけども、大事な時に、特に礼拝所に行く時とかお祭りの時などに歌われた私たちの魂の信仰の歌が綴られているんじゃないかと。確かに読んでみると、今日は1節から9節で次のアウトラインを出していただくと、指針として3つ読み取れるな。1つは、つぶやくのも自由ですよ。 あの人のせい、この家族のせい、親戚のせいって恨みつらみの1年間もありえますよ。だけどカレンダーをそんなバッテンバッテンバッテン、今日も最悪、今日もひどい日、今日もあの人に意地悪されたって、そんなふうにして1月から12月まで染めたくないんです。私たちは1節から4節まで最初後で見ますが、たっぷり感謝する。まあ隣の家は自分でペンキ塗り出したとしたらですよ、途中で頓挫したじゃなくて全部塗り切った方がいいです。感謝で全部染めたら、もちろん 60% 感謝の日々でも、カレンダー感謝で埋まったなでも素晴らしいですけど、どうせなら全部感謝で、今日のお祭りの時歌ったか、仕切りの足はこうだよねって最初の4節が全部感謝なので、感謝しなさいっていうことなので、主の恵みは常しえまで、だから次の世代まで、次の時代まで。今日最後にちょっと書評を書いた本のご紹介しますが、改めてその本読んで、いやー、初代の宣教師や牧師先生方の祈りの恵みが今ここに降ってきてね、常しえまでとありますが、自分の代だけっていうのは見方が狭すぎる、短絡的すぎる、本当に常しえまでの追っかけてくる恵みだな、感謝すべきだなって。二つ目は、恐れに負けるなっていうことなんだ。ありますよ、恐れは。ちっちゃなことでも大きなことでも、私も昨日も二つか三つぐらいはちっちゃな恐れ、大きな恐れがあったかもわからない。連絡してみようかな、どうしようかな、全部祝福されたんですけど、そうして大きな祝福もあったんですが、じゃあその前は誰でも萎縮するんです。人は悪い情報の方に傾きやすいんですよ。最悪を想定するのが普通人の差がですよ。そうじゃない人もいるかも分かりませんが、だけどそれを切り替えなさいと、負けないで乗り越えていきなさいと。そうするとどうなるんですかと、どうして乗り越えたらいいんですか。それが3番目で、だから何回も失敗したでしょうと、私も何回も失敗してる。花で息をする人に頼るな、権力者や君主だから何とか乗り切れると思うな。そうじゃなくて、毎一文字に最終的に頼るべきお方、神様に行け、神様に頼れということなんですね。だったらいつでも天は開かれてるんです。どんなに前後左右がなんだか閉じ込められたように思っても、天を見上げれば、前を見てがっかりし、後ろを見てがっかりし、右左を見て、ああ自分はダメだと思って、この教会の毎年の標語ですが、自分を観察しすぎるな、少しは必要ですよ。あるいは人をじろじろ見て一喜一憂するなって、心臓にも良くないし、大体がっかりするし、最終的に神様にだけ、神様を見て歩むのだ。この三つのこと、じゃあご一緒に感謝について、感謝で染める一年のカレンダーになったらいいですね。一節読みましょうか。じゃあご一緒に一節を読みください。はい。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。とこしえまで。皆さん、すでに言いましたけど、あの人のせいで、この人のせいで、誰、不平不満、たらたらで、誰も近寄りたくない。なんか醜いな、人って、って。自分もそうだけど、人の心って本当に汚いなって。そういう一年にしたくない。それよりはいろいろあるんだけど、みんなあるはずだし、それが普通なんだけど、だけど突っ切って、聖書は、ね、胃の一番にとにかく主の恵みは常しえまでと、感謝しなさいって、聖書は大事なことは何回も繰り返すんです。イエス様はもう一回言いますという時は、耳をよく開いて心して聞けということですが、2節3節4節3回言ったらもう決定的ですよ。まあ、相手に対する呼び方も、イスラエルよ、まあ感謝しなさい、アロンの家よ、アロンって祭司ですが、旧約聖書の祭司の家のものよ、まあ結局同じことです。イスラエルよという意味です。あれ、主を恐れるものよって、まあ、私たちも言うんじゃないですか。福島第一の教会員の方よって言われたかと思ったら、別の人に、正志先生の教会の人ですかって言われたり、あるいはあなたはキリスト者ですか、クリスチャンでしたよねって言われたり、最近教会の近くのホテルのオーナーさんご家族がクリスチャンだって分かって、そういえばそこのホールはグレースホールって書いてあって、あ、聖書の言葉で恵みの広間だなっていう、 そこにいる一人の人も上役の人もクリスチャンで、あの人クリスチャンなんだ、ところでどこの教会の人は、あ、東京の何々教会ですかとかね。じゃあ2節から見ましょうか。まず2節、はい。さあイスラエルよ言え、主の恵みは常しえまで。ユダヤ人は、あ、自分のことだ、イスラエルよって言ってるから。じゃあ3節読みましょうか、はい。さあアロンの家よ言え、主の恵みは常しえまで。同じこと何回も言われなくても短い短文だから、主の恵みは永遠常しえまでって。だけど呼び名を変えられて、福島第一教会の人よ、増田先生が牧会する教会の人よって、もう最後は信仰者よって。4節読みましょうか、はい。さあ主を恐れる者たちよ言え、主の恵みは常しえまで。これ命令ですからね。あの人は感謝するけど私は感謝しないクリスチャンなんだってありえないんです。クリスチャンの最大の特徴、最初の特徴は、とにかく不平不満じゃないんです。言えって言ったらいくらでも不平不満ありますよ。家族のこと、経済のこと、社会のこと、未来のこと。しかしそういうこと引っ張り出さない、数えないんです、クリスチャンは。それよりも感謝を数えるのがクリスチャンの、イスラエルのアロンの家の、また主を恐れる者の最大の特徴だから気持ちいいですよ。まあ先週のお葬式、白戸兄弟、いや素晴らしい葬式だったって、あちらこちらから正志先生のメッセージも素晴らしかったり、証も良かったし、また流れも素晴らしかったり、お花も素晴らしかった。男らしくって言われたか、私何回も、いいお花屋さんなんですが、ブルーを入れましょうかって、ユリが好きだったって、ユリは今つぼみからなかなか咲かないんですねと言われたんですが、それでもたくさんユリ入れてください、全部手に伸びるように。だって皆さん針一本でですよ、体はご不自由だったかもわからないけど、もう絶対負けないという魂で、昭和一桁、戦争をくぐり抜けた人に、体ご不自由だったから徴兵はされなかったかよくわかりませんけれども、しかしね、昭和一桁の人に信仰が入るとこういう文様になるんだって、お花の文様のように、あるいは白戸さんのご主人のお花だったように、まあ、見せてもらいました。だから何度も言いましたが、大したもんだ、あっぱれだと。まあだからといって他の人は真似できない、昭和一桁の厳しい時代に生まれたから、そういう人に信仰が入ったらみんなはああいうふうに行くそうだって関係ないもんって、自分の人生は自分で決めるんだからって。あの人はこういうふうに言ってるらしい、関係ないって、誰が何て言うと、いつの時代も誰もまた違うこと言うんだから、私の道は私で決めるって、一回決めたら迷わない、自分は信仰者で行くって、まああっぱれというしかないですね。しかし私は葬儀最後嬉しかったのはね、この教会こういう使命もあるから、もちろん赤ちゃんもいますよ、若い人もいますよ、だけど最後はこの教会で幸せな気持ちで感謝して天にお見送りさせていただく、やがて自分もそうなるわけだから、お互いになんか苦々しく、なんかいろんな心配事抱えながらじゃなく、天の御国ほどじゃないけど、その前味として悪くもないかな、ここでいろんな心温まる人に出会って、そして毎週幸せだなって礼拝をして、命を喜び、神様がくださる恵み賜物永遠の命を先取りしながら、すっと天に垂直に、火の戦車竜巻に乗ってエリアが突然挙げられたように、いやこれはこの教会に与えられた光栄、恵み、使命、祝福だからエリムも与えられたかなって思わなくもないんです。私はもともとそういう動機もあったので。ところでお葬式が終わりまして、今日素晴らしいご挨拶くださった奥様にお電話を入れました。私どうしても伝えたいと思った、一回伝えたはずなんですが、車で何回も白戸さんをいろんなところご自宅とかお送りする際に、ひとしきりあのことこのこと話されて、まず自分の信仰、自分は信仰を持ったらこれ一本で行くって、一回も迷ったことないって、まあ、もう一つは結婚、結婚するとき自分の価値は、相手を選ぶのは、まあ例えばその家柄とか何だとかかんだとか、ある人は最も重要視するものは何の価値でもなかったと、信仰しかなかったと。でうちの家内は信仰一つでここに来てくれて、信仰一つで自分に寄り添ってくれてというふうに、何回も感謝の言葉聞いたんです。ただ昭和一桁だからあんまり面と向かって言わねえんじゃないかなと思って、私奥様に複数回 こういう言葉聞いたんですと、まあ、やっぱり昭和一桁の方だから本当ですかみたいに反応されたんです。本当も本当この耳で耳に残ってますからって、奥様にどんなに感謝しておられたかって、これ事実ですから伝えなきゃいけないので。そしたら奥様から嬉しい言葉も聞いた。主人はまたこの教会に集えたことをすごく感謝してましたと。これはそういうお返しに来ると思わなかったので私も嬉しかったんですね。そしてお葬式の思い出証しの中で教会の方も白戸兄弟と接することができたのはかけがえのない財産宝物のように、教会も白戸兄弟に感謝して、白戸兄弟は奥さんに感謝して、白戸兄弟はまたこの教会にも感謝して、私たちはみんなで神様に感謝して、ああこの教会にはそういう恵み賜物使命も与えられているかな。いずれにしても皆さん福島第一に集っている人よ、誰々先生のもとで牧会されている人よ、またキリスト者よ、クリスチャンよ、主を恐れる者よ、だったら主の恵みは常しえまでと、今日こんな悪いことがあったとか昨日あの心配事で心いっぱいだとか、そう言う前にもっと対処高所から俯瞰して主の恵みは永遠だと、最初に言ったように先代の先生方の祈りが飛んできて時空を超えて、今私たちはこんなに恵みを受けて、また私たちの祈りや感謝が時空を超えて次の世代、その先の世界まで、いや主の恵みは永遠だな。とにかく1月から8月も12月も感謝の色で染めたいんです。私たちの心のカレンダーをそういう1年にしたい。1節から4節まで、子供じゃないから1回言われたら分かるのに、1回2回3回合わせれば4回、主の恵みは常しえまでって感謝しよう。これが新年のスタートの一丁目一番地ですね。二つ目、恐れはその都度あるから、大きい恐れ小さい恐れ負けるなって、恐れに負けて何もしないと何のため生きてるのって、恐れに負けて失敗しないため、ね、そしたら本当にもったいない。恐れは超えるためにある、自分が潰されるためにあるんじゃない。恐れはつぶやくために与えられたんじゃなくて、この恐れによって私の人生はこうなったって言うためじゃなくて、乗り越えて圧倒的な神様の祝福の未来を見るために、神様が一定限度許されたハードルと思いなさいって。じゃあ五節ご一緒に読みましょうか。はい、苦しみのうちから私は主を呼び求めた、主は答えて私を広やかな地へ導かれた。皆さん、広い土地にすっと抜け出るって、まあ、私は本当に方向音痴なので1回行ってまた迷い、4回行っても迷ったりするので、行って行く風景と帰る風景が違うともう訳が分からなくなっちゃうタイプなんですが、そういうわけで何でもナビのせいにして、なんでこんな斜面の中山の中だんだん細くなって、こう向こうから車来たらこれどうやって、なんだナビのせいでってこういうとこあったんですが、それでももうちょっと我慢していくとスッと広いところに出たりして、そうすると本当に救われちゃう気持ちになって、うわーこの斜面で向こうからトラックでも来たらどうしようって、だんだんだんだん気持ちも泣いていって、それ景色がスッと広がって、これ国道だろうか、なんか車の少ないバイパスだろうかってスッと抜け出るとね、解放された感じがあるんですが、ちょうどそのごとくにと言ってもいいかもわからない、苦しみのうちからあんまり苦しいので神様助けてって救いを求めて祈ると、主は答えてくださって広やかな地へ、ああ救われた、解放されたってなるんですよ。じゃあ6節飛ばしまして7節を読みましょうか。はい、主は私の味方、私を助ける方、私は私を憎む者を物ともしない。どうして恐れに負けなくていいか、恐れに潰されなくていいか、恐れを偶像視しなくていいか、恐れが絶対だと思わなくていいか、恐れたい自分でとんでもない人生にはまらなくていいか、それは神様ですよ。神様が味方、私の助け主だと何を恐れてんのって、あの人と神様同レベルって、この権力は一時で神様は永遠だよって、しっかり信仰の基本原点に立って それ何のことないじゃないって。それは憎む者がいるかもしれない、自分のこと好きじゃない人もいるかもしれない、それ普通だから。10人いたら1人2人苦手な人いるのは普通ですよ。普通だけど、それが全てである限り10分の1なのに 100% みたいに、心をもうちょっとコントロール整理しましょうって。味方がいるでしょ、助ける方がいるでしょ。そういえば今から2年前になりますが、震災の時他の県またいで行って、また別の県にまたいで、また別の県にまたいで行って、時々で心が嬉しくなったのは、何のことない、車のナンバー、福島県のいわきナンバーでも福島ナンバーでもいるとね、の気持ちがね明るくなったんですよ。味方がいるってわけじゃない、誰が運転してるかは知らないんです。もらった車を本当は福島県の人じゃない人がこの県に来て運転してるか分かんないけど、ここまで避難してる、私のこと理解してくれる、苦しみも分かる、そしてきっと何かあったら助け合えるような味方になるような人かなと思うだけで、気持ちはなんかね、もう小さいどん詰まり、行き詰まり、先細りみたいなのがスーッと広くないような感じがしたものですよ。神様は私の懐に飛び込みなさい、私が味方だからと。なので飛ばした6節戻りまして、6節も読みましょうか。はい、主は私の味方、私は恐れない、人は私に何ができよう。なので恐れるな恐れるな恐れるなとあるので、恐れなくていい理由があるので、助け主がいます、味方がいます。今はどん詰まりでも広いところにスーッと、かつて何回も経験したでしょうと、今回もそうなりますと。なので恐れないで、春も夏も秋も冬も来年の今日まで、あなたよく恐れを一つ超えたね、三つ超えたね、あの大きな山、恐れにくじけず潰されず自ら潰れず、神様の手を握りながらよくここまで引き出されてきたねと、意味のあるよくチャレンジしたねと言われ評価されるような一年にしたいです。ざっと去年一年振り返ると、恐れと対面して神に対する思いがなかったら私しなかったと思います。例えば大熊大熊のこれあっちこち漏水はするし、後から水がバッと吹き出たもあったし、漏電してるとか、これはこんだけお金かかるとか、いっそしない方がいいんじゃないかって、したって人も住んでなくてどうなるって恐れありましたよ。それからエアコンもつくかつかないか、いろんな業者に何回も来てもらって、つくかもしれないしつかないかもしれないし、10年もほっといたら普通つかないっても言われるし、大丈夫だっていう人もいるし、わけが分かんない、天井裏に登ってもらったり、私もはしごで登ったりして、ネズミがどれぐらいいるか、線かじったかかじったか、わけ分かんなかったですよ。だけどここはたじろぐじゃなく前進してみようって、いろんなことから背中押されて、そうしたら家電メーカーが案外上手にエアコンつけてくれて、大々的な電気工事も何百万かかるとか言われて、どうしようとか思ったけど、そんなしないでも、あ、道があった、抜け道があって、神様の用意しているところがあって、その結果どうなったかって、去年の今日思ってもいない、まずは3月11日から毎月の定例礼拝、一つ目、二つ目は暑い最中のまさかの結婚式できたですよ。それからウクライナ支援コンサート、コンサートもできた。でクリスマスゴスペルも素晴らしかった。これらは恐れの最初に恐れが、いくつもの恐れがあって、電線工事、施設、その他次々悪いところ出てくるんじゃないかって、悪いこと考えますから。でだったらやめた、傷つかないためやめたったら、去年のその4つの出来事は全部ないんです。何もなくて傷つかないけど、ただ1年が過ぎたで終わったんですね。この教会もそうだと思いますよ。いわき市の方から包括支援の方で教会やったことないです。お医者さんと一緒に、看護師さんと一緒に、老人ホームの人と一緒に、肢体不自由の方と一緒に、いわき市の職員と一緒に、福祉の専門の方と一緒に、大熊町のケアマネージャーと一緒に集まって、それと どうなっていくのってやってよかったですよ。100名ぐらいの人が来たって言ってましたけど、本当にこんなユニークなこと、いや教会がそんな知らない人が主導権みたいになるとどうなるとか、いろんな考え方ありえますよ。いろんな考え方あって、マイナスがあるならしないってのは何もしないんです。何もしなかったら何も残らないんです。 で結果はやってよかった、また未来が地域に根を張るという点では広がるんじゃないかなって。3年4年5年越しに言ってもエリムもそうですよ。その志もあった、何かできそうだ、だからできるったってそういうこと反対する人もいるかもしれないし、なんでそんなことしなきゃいけないかって私も思ったりしたらどうしようとか、立てたはいいけど立てただけでその後何もプログラムはもういかないったらどうしようとか、でどういうことをしたら何の意味があるかさっぱり分からなかった。道なきところに白紙の状態に、しかし神様が道を作り、火の柱、雲の柱。なのでこういうことをそれぞれの人生一年に当てはめていけば、例えば結婚したらうわこんなこともあるんだ、子育てしたら思ってもいない出来事で頭を悩ませたって、あるいは仕事のこと、学びのこと、あります、あると思います。だけどバックスライドする必要はない、だったらやらなきゃよかったって後悔する必要はさらさらないですよ。人生は後悔するためじゃない、去年をやり直せないんですね。そこからどうするかですよ。あるいは人のせいにする必要もない、あの時あの人が言ったからこうなったんだって言う必要もないです。人生に後悔を得らないって白戸さんの人生から私は強烈な印象を受けました。ただ一つ決断をしたらそこから次の決断をするまでだって、いいんです。それで神様のメッセージは恐れないで、いや今こんな恐れが来たんですが、だったらこうしなきゃよかったかと今思うんですが、思わなくていいって、こっから神様がその次を用意して、あなたとしては恐れを超えて半歩でも一歩でもやってみたらって。じゃあ皆さん、そうなるために私たちの心構え指針は最後にどうしたらいいでしょうか。だから私も時々失敗する、人に頼るのではなく、花で息をする人に頼るのではなく神に頼れって、教会学校でも聞くような原点の原点なんですけど、じゃあ8節読みましょうか。8節、はい、主に身を避けることは人に信頼するよりも良い。この118編と8節、ある時期私が最も聖書の中で頼りにしてた期間だった一節なんです。あの時一番聖書で大事にしている言葉何ですかって言われたら迷わずここを言ったでしょうね。よく本に御言葉書いてくださいって言ったら、あの頃はこればっかり書いてました。単純ですがこの2行、ね、主に身を避けることはあの人この人にすがりつくよりもはるかに良い。神様を信頼して陰に隠れなさいって。9節も読みましょうか。権力ある人に、いやあの人は普通の人と違うからあの人が助けてくれると思うってやめた方がいいって、あなた誰に信頼してるのって。じゃあ9節読みましょう、はい、主に身を避けることは君主たちに信頼するよりも良いって思い出したんです。今から11、12年前忘れてたんですが、どっかに行くときに新幹線に乗りながら何回か電話したんです。国会議員さんにね、詳しくは言いません、あの悪い人じゃないですよ、あまりにいろんなことがありすぎて本当に助けてほしいと思って、私も心臓バクバクドキドキしてどうなるんだろうといつも思ってたので、で、まあ、ちょっと面識もあったので、その直接国会議員さん電話番号聞いてたから携帯電話に電話して、今ちょっとこういう急してるんだけど、なんとか議員さんの方で解決の道とかないものでしょうかって、何のことか忘れたんですね。とてもいい方でね、話も聞いてくださったけど、まあ、私としてはやっぱり議員さんも忙しいし、当時は震災でいろんな必要もあっていろんな混乱もあったから無理もないなと思ったけど、ちょっと肩透かしのような、ちょっと期待したほどでなかった ありきたりかなというような、ちょっと私そういう感じを勝手に私が思った。その人はいい方なんですけど、でその後やっぱりそういう路線で行くべきじゃないなって思ったんですね。それに前後して1回じゃなかったです。今度別の党のその議員さんそのものは知らないんだけど、その選挙事務所 の偉い方とちょっと知り合いになってたので、じゃあこっちの党の人ならなんとかいろんな委員会で道を開いてくれないかなと思って連絡したんですが、まあ梨のつぶててあまり返事も来なかったんですね。ああやっぱりそういうところで行くべきじゃないんだって、私は牧師のくせにですね、そういうところに右や左や迷ったですよ、今になって思い出しますが。 だから聖書は昔から、ね、君主たちに頼るんじゃなく、鼻で息をする人がどんなにあの人は素晴らしいと言われても人じゃない、ね、もちろん自分でもない、神様だけ見て歩むんだよって。多分白戸兄弟はもともと普通の人より強い人だったと思います。火葬場でご家族の思い出話を聞いてへえと思いましたが、最初の頃真っ白の上から下までスーツを着てね、若い頃の写真は歌舞伎俳優かもしかして外国人かなと思うような役者さんみたいな方だったなって。真っ白なスーツならどんなに若い時生えたかなと思ったりしたんでした。そして我が道を行くで来たんですから、もうそれだけでも一本道見上げたものです。ただ最後はさっきのお話ですと、あと1ヶ月治療するなら 2,3 ヶ月と言われたのか厳しかったなと思いましたけど、そのまま入院してお会いできないままだったでしょうが、そのご家族が行った時の証言、ご家族は言葉がなくても全部読めると思います。思いの次のページも、心のその次のページも、あ、委ねたなって。ご自分の力で何クソ魂でやってきたところもあると思いますよ。針一本で毎日十何時間も仕事して全然嫌だと思ったことないっていうんですから、本当に天職と信仰で人生はこういう彩りになるんだと思いましたが、最後はみんな死に向かうので、それは交通事故であれ寿命であれ病であれで、動くものは動かなくて手も動かないし記憶もできない、目も見えなくて耳も聞こえなくなって、それはみんな決まってるので、それは何の意味があるかって、最終的には委ねた、あ、お父さん委ねたんだなって、ご家族は表情から全部飲み込んだ、そしてよかったなと思われたって聞いて、ああ、お一人でもう病院に行ってコロナで会えないというなら神様と自分しかないんだから、最後は身を預けた、もう針仕事もできないし言葉も喋れないし目も開けれないかもわからないけれども、最後はこの命を信頼してきた神様にお委ねしてずっと天に召されたのだな。いや、最後も素晴らしい、最後も見事だ。私、死に方は関係ないと元々思ってるんです。突然交通事故で亡くなっても、行方不明になっても、病気で寿命を全うして長生きしても召され方は関係ないですよ。生涯どう何を信じて、そして神様のその人に対する取り扱いを受けて、白戸兄弟は全部委ねて全てあなたにお任せします。鼻で息をする人に頼ったり、もしかしたらお医者さんでもなく薬でもなく、最終的には神様に身を任せた。今日は命の言葉書の後で本の紹介があって、一等最初に出てくるそうですが、サークルメーカーという本の、書評を書いてくださいということで、サークル、円を描く、祈りの円を描く人、なかなか良かったですよ。セルグループで読書会してもすごくいいと思います。一人で自分の人生に重ね合わせても幾多の点で合点がいてうなずく本だと思います。マーク・パターソンというアメリカのニューヨークタイムズでトップ10に入ったそうだから、すごいですね。ベストセラーになったようで、牧師さんでね、これ読んでいきますと、シカゴという大きな町で開拓伝道にチャレンジして失敗した、うまくいかなかった、そして自信喪失した、落胆した、すごい蔵書の数だって書いても、読書家である彼はいろんな本を読み漁って、最終的に伝説の書って、ユダヤ人のラビの教えのタルムードとかいろんなものを合わせたもののようですが、その中にホニというね、賢い賢者と書いてありましたけど、イエス様のちょっと前の紀元前1世紀の伝説ですがね、当時は長い間ずっと干ばつで雨が降らず人死にますよ。そこでホニという人が引き出されてきて、エルサレムで彼は地面に柔ら杖で丸いサークを身の回りに2メーターぐらいだったかな、書くんですね。そこから出ないで、そこからひたすらに、人は関係ないですよ、時代も関係ない、可能性があるか雨が降る見通しがあるかないかも一切関係ない、彼は祈りの人、信仰の人と、伝説ですがね、とにかく神に信頼して、雨が降ると確信して、ずっとこの本のテーマは、あなたそこで諦めるからダメなんだって、諦めるなって祈りはって、そして祈りを、祈りこそ未来への先行投資だから、祈ったことは絶対聞かれる、ただしあなたの思ってる時ではない、 あなたが描いたような方法ではない。主権は神にあり、委ねるんですから。神様が最終的にいいと思った時に祈りの瓶詰めなんて面白いですね。経済のこと、あそこの国に行きたい、伝道はこう広がればいい、次の世代こうなればいい、宣教世界的にこうなればいいって、いろんなことをなんで祈らないんだって、なんで諦めてほっぽり投げるんだって、祈って瓶詰めにしたら、やがて海にプカプカ浮くって書いてるわけじゃないけど、神様の時が来たら全部知ってるから、今がこれを開ける時だって、開けて、あなたの祈りがここで聞かれるんだってね。私それを読んだ時に書評に最後に書いたんですけど、今日皆さんに配りましたけど、そういえば70年前ホレチェック宣教師がここに産声を上げ誕生したばかりの教会は南南東に舵を切るじゃないけど、いわきでも宣教するようになるでしょうという、サークルメーカー、祈りを変えて、家族のことも祈る、経済のことも祈る、一世紀後はこうなることに、この教会の未来こう祈る、あの人のことこう祈るって、いろんな瓶詰めが70年後にバッと開けられて、で気がついたら私たちは流浪して苦しんで悩んでいたんだけど、それはこの流浪も700キロも旅も70年前瓶詰めにしたホリチェック宣教師の奥さんを亡くして日本で祈って、思い描いた未来像がガバッと開けられて、未来の世界宣教地図のサークルの中を流浪していたんだということが、まあダブったというか重なったというかラップしたというかね、思いましたと書かざるを得なかったんです。とにかくこのマーク・パターソンという牧師はそれでやり直すんです、牧師生活を。ワシントン DC で。そうしたら奇跡の連続。ほとんどエリアの祈りの天から火が降ってきたような。モーセのエジプト雑誌で海が分かれたような。ありえない土地建物が祈って祈りのサークルを描いたら、突然奇跡的に、誰が見ても奇跡的に手に入ったとか、かつてのしょぼくれた牧師生活と真逆の、全く新しい世界景色を見たという、まあ、簡単に言うとそういう本なんですけどもね。で、私これはそんなに大げさなことがなかったとしてもですよ、私たちのこの10年見てもそうだな。皆さん今年はどんな年ですか？翼の形をした教会が10年前の今日まだできてない、そして体育さんも資材も少なくて、なんとか急いでくれ、なんとか急いでくれ、5月の今年の5月の10年前の今年の5月に突貫工事で間に合った。あの時は寒くてコンクリートが割れたりなんだりしてね、ドキドキヒヤヒヤでした。じゃあちょっとここで天気を暗くしていただいて、何度も見たビデオを流します。あ、ごめんなさいね、アイニーさん、その前に引用箇所忘れた、10をご一緒に読みましょう。旧約聖書だけじゃなく新約聖書も同じような勧め、人にではなく神に頼るんだ。いや、ヘブル書13章6節読みましょう、はい、ですから私たちは確信を持って言います、主は私の助けて、私は恐れない、人が私に何ができるだろう。主が助けて、恐れを超えて、人は何もできない、私は神に信頼するという確信。じゃあ10年前の今日、10年後の今日を想像できましたか？アルバムじゃなく動画で写していただきましょう。すいませんね、もう何度も見てる方もいるし、初めて見る人もいるかも分かりません。1分ぐらいです。
2月下旬、いわき市での生活ももうすぐ1年です。
10年前こうでした。エルシャロームができて、
ついに新しい教会が完成に近づきました。翼の教会、十字架はふるさとの大熊町を向き、そこに向かって飛び立とうという願いを込めて、屋根は翼の形をしています。
傘を差して外で礼拝したりもしてました。私たちはこれからどうなるかまだわからないんですね。自宅に帰れるか帰れないか、悲しくないと言ったら嘘ですが、まあ、しかしそういうことを言っててもしょうがないので、この土地で力を合わせて、せっかく命がつながったから生きていこうって、ああやっぱりどこでもいいんじゃないんだって、福島なんだって、やっぱ明日を信じようって、あの希望がいつまでもないなんて信じちゃいけないって、一巻の終わりだなんて言わないようにしようって、
もう少し諦めないで、時を待って辛抱して、そして時が来たら前進しようって。
あの震災から2年、辛い2年でした。本当のふるさとに戻りたい、復興を願いながら祈りを捧げ続けます。
ありがとうございました。電気をつけていただいて、これが皆さん10年前です。ここに映ってない人がどれぐらい今ここにいるでしょうか。10年前、10年後の今日を誰が想像したでしょうか。この10年間に何が起こったか。高速道路がつながって、遠回りしなくても相馬に行けるようになり、鉄道が、電車が通るようになり、翼の教会、外で傘さしてストーブつけて礼拝したこともありましたけれども、まあ、しかしついに完成し、10年前の5月に剣道式に400人ぐらいの人がやってきて、それのみならず後にはエリムも完成し、そして小高で礼拝が始まり、大野でも礼拝が始まって、この10年間であんなクタクタでボロボロでへたり込んだ時から、この10年間で次々とこのようなことが起こって、今今日現在こうなってる。しかもこの画像に映ってない多くの方が今教会に出入りして、そしてお互いに励まし合い慰め合っている。これを未来に演繹していけば、こっから10年、今私たちが想像できる10年ではないはずですよ。いや、そんな長いこと言わなくても、この1年、2023年、今日私たちが思い描いていないさらなる1年が用意されていると思います。昨日は吉戸先生の発案でか、福島県の40歳以下の牧師さん方なのかな、牧師さん方夫婦で10人、子供が14人、正志先生は40歳をちょっと超えたかもわからないんですけども、私が初めて福島に来た時、スウェンソンという宣教師と私だけ、そしてあとはお年召した牧師が何人か後から来られましたよ。だけど福島県のこの未来に40年間でこんなに若い牧師さんがあちらこちらにいる保守バプテストの群れになると、ね、これっぽちも思い描いていなかった。だからあなたの信仰は小さすぎる、あなたの思い描きは小さすぎる。神様ははるかに上を言って先々まで大きなことを用意しておられる方だ。私たちは祈りのサークルメーカーになって、神様にだけ信頼して、今年1年、未来1年後の今日に期待したいと思います。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきましょう。今日は3つの1年の指針のお話をしました。感謝しなさい。感謝で一日一日をきっちり染めていきましょう。間違ってもつぶやいたり、人を非難するような無意味な日々を過ごさないように、命は大切な未来につながることに使うように。二つ目は、恐れがあっても大丈夫だから、主が味方、主は助ける、広いところに引き出されるので、恐れに負けないで。恐れは乗り越えるためにある、潰れないで。チャレンジする時の要となるのは人ではない、立場のある人でもない、息の鼻で息をする人間ではなく、神に委ね、祈りの仕切り直しをし、信頼してこの1年、これから10年に期待したいと思います。ピアノを大きく弾いてもらいますので、この1年、あのことこのこと、神様に感謝して願うこと、またあの兄弟姉妹、また葬儀を終えられたご家族のこと、遠くにいる方々のこと、日本の国のこの1年の祝福、世界の平和のため、コロナの収束のためにもお祈りしましょう。続けて大熊や、またその他のチャペルたち、またエリムの1年間、また包括支援センターなど新しいチャレンジ、
神様が偉大なことをしてくださるように、声に出せる方声に出して、お近くに座っている方の祝福も含めて、しばらく新年のお祈りを捧げましょう。ハレルヤ。天のお父様、今からご一緒にお祈りを捧げます。あなたが2023年をくださったので、私たちは天を仰ぎ、あなたにだけ信頼し、祈りのサークルを描き続けます。あなたは忘れた頃に聞いてくださり、そして不思議な1年3年10年を備えてくださるので、ありがとうございます。天のお父様、たくさんの感謝をベースにして、そして恐れは肥やしにして、それぞれが職場、また学校、家庭、地域で、感動の一年を過ごされるようによろしくお願いします。天のお父様、引き続き慰め、助けを必要としている兄弟姉妹、遠くで礼拝をしている方々にも触れてください。大熊の一年、富岡や他のチャペル、またエリム、野光の働きにも触れてくださるようよろしくお願いします。それでは私の後に続いてご一緒にお祈りを捧げましょう。天の父なる神様、主の恵みは常しえまで、新しい年を許されて生かされて兄弟姉妹も感謝します。恐れがあっても、あなたに信頼し祈ります。祈りが聞かれるので感謝します。この一年、大いなる祝福で導いてください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。